元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ、
皆さん明けましておめでとうございます。初詣にはもう行かれましたか？新年になると話したくなるのが今年の抱負。ここで去年の抱負を振り返ってみると、なりたい自分になると言っていました。ボディメイクや勉強、読書、自己肯定感を上げるためにいろいろと頑張りたいですというのを1年前にお話ししていたんですが、去年1年間を振り返ると結構取り組めたんですよね。プラス今年は2月に漢検を中学生ぶりに受験することになっておりますので、引き続き勉強などのインプット、そして倉敷情報のアップデートを健康第一で頑張っていきたいと思います。皆さんも今年1年健康で楽しく過ごしてくださいね。
白川ベーノは初詣行ってナンパをして最高のスタートだったの。おみくじ引いても大吉だったから、きっと今年も多くの女性をナンパできるの。
そんなハッピーな白川ベーノなら今年もハッピーな番組お送りできそうですね。さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほらレーノ。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
大手まんじゅうインベアさんなの。
大手まんじゅうカフェを運営している株式会社大手まんじゅうインベアからは、常務取締役の大岸里夢さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
まずはですね、大手まんじゅうといえば岡山のお土産、歴史も長いですし人気も高い商品になりますが、このカフェが美観地区倉敷川沿いにあるということなんですが、どういうカフェなんでしょうか？
こちら あのカフェはですね、大手まんじゅうをより美味しく召し上がっていただくために、私たちができるだけいい状態でおまんじゅうを皆さんに食べていただけるような環境を整えるということで、出店をさせていただいております。
こうなってくるとどんなメニューがあるのか気になるんですけども、メニューとしてはどんな商品がありますか？
一番はですね、蒸したての大手まんじゅうとドリンクのセットになっております。
蒸したての大手まんじゅう、これまた美味しそうですね。
蒸したての大手まんじゅうは間違いないの。
はい、こちらはですね、店舗で、蒸したものをそのまませいろでお客様に提供させていただいて、すぐに召し上がっていただくという商品になっております。
うん、 この商品おすすめポイントはどういうところですか？
こちらの蒸したての大手饅頭のセットになってますので、ドリンクがついてきております。でこちらについてくるドリンクなんですけれども、4種類から選んでいただけるようになっているんですけれども、一番はですね、あの大手饅頭専用焙煎コーヒーというものが一番おすすめとなっております。
専用焙煎コーヒーということは、大手饅頭専用でコーヒーを焙煎してもらってるんですか？
はい、こちらはですね、岡山市にある、クラシトコーヒーさんというところに、お願いをして、大手饅頭の味わいに合わせて、コーヒーを焙煎していただいております。
では饅頭とコーヒーがもう本当ベストマッチ。
そうですね、コーヒーの味わいもいろいろ酸味だったり苦味だったり甘味だったりっていうのがあるんですけども、もう大饅頭の、味わい、甘さだったり風味に合わせて、ぴったりのものを作っていただいております。
わあ、美味しそうですね。
聞いているだけでよだれが止まらない。なお饅頭コーヒー、饅頭コーヒーの無限ループなの。
そしてこの大手饅頭専用焙煎コーヒー以外のドリンクはどういうものがあるんでしょうか？
そうですね、こちらのセットはですね、あとは饅頭を、美味しく召し上がっていただけるためにですね、厳選した、玄米茶だったり、専用焙煎コーヒーを使ったカフェラテ、また倉敷の玉島にあります菊池須藤さんの日本酒も、取り揃えております。
日本酒が饅頭に合うんですか？
はい、お饅頭はですね、一応酒饅頭になりますので、麹を作るところから始めて、甘酒を作って、生地に、練り込んでいますので、意外とはですね、同じお米からできた日本酒とお饅頭っていうのが合いますね。
おお、もちろんそのお饅頭と日本酒の組み合わせを大岸さんは楽しんだことがあると思うんですけど、いかがでしたか？
そうですね、日本酒と組み合わせるときにですね、いろいろとこう組み合わせを考えるんですけども、やっぱり合うものと合わないものがやっぱりあったりするんですけれども、その中で一番こう美味しいものに出会えたかなっていうものを、用意できたので、私たちてはすごく美味しいなと思いますし、実際にご注文いただいたお客様もなんか驚いたように、美味しかったですって言っていただくことが非常に多いので、イメージとは違ってかなりこう組み合わせとしてはいい組み合わせなんじゃないかなというふうに思ってます。
もう私もまさか日本酒と饅頭が組み合わさるっていうのは予想もしてなかったんですが、こうやってお話を聞いていると俄然この組み合わせで味わってみたくなりました。
葵ちゃん、行くときは白壁のも誘うな。
このカフェではより美味しく大手饅頭を食べてほしいというコンセプトで運営されてるんですよね。
はい、大手饅頭を、買っていただいて、ご自宅で召し上がっていただくということも、美味しく召し上がっていただければありがたいんですけれども、私たちとして、できるだけ美味しい状態、美味しく、食べれる組み合わせ、そういったものが、提供できるお店として、今回のカフェを運営させていただいております。
イメージとしてはやはり観光客の方が多いのかなと思うんですけども、ターゲット層は観光客なんですか？
観光客の方がもちろん美観地区ということで多いんですけれども、そういった方に、初めてお饅頭を食べて美味しいと言っていただいて、お土産に買っていただくこともございますけれども、やっぱり地元の方にも来ていただいてですね、お饅頭をできるだけこう、美味しい、こんなに美味しい食べ方があるんだとか、こういう組み合わせで食べたらもっと美味しく食べれるんだっていうのを知っていただけたらなと思っております。
そうですよね、特に倉敷の方からするともう大手饅頭は昔から食べてた、カフェで食べるっていうなんかきっかけが欲しいじゃないですか。じゃあそういうきっかけ作りとしてはどういうメニューや商品に工夫があるんでしょうか？
そうですね、美観地区ということで結構岡山県の方、倉敷市の方、岡山市の方と、県外の方をご案内する形で、一緒に来ていただけてですね、大手饅頭というものを初めて召し上がられた県外の方も喜んでいただきたいと思いますし、一緒に来た県内の方もですね、喜んでもらえるためにですね、季節ごとに、限定のメニューを用意させていただいてまして、そういったものを味わっていただくということで、年に何回か来ていただければいつも新しいメニューがあるようなふうに、取り組みもさせていただいております。
一人で行っても県外の友達と行っても間違いないカフェなの。
私なんかは限定商品という言葉に 弱いんですけども、過去にではどういう味のおまんじゅうが期間限定で出されたんでしょうか。
過去にはですね、岡山産の備前黒皮かぼちゃを使用している南京まんじゅうというものだったりですね、岡山県の津山市の岡山まぐりを使った栗まんじゅうなんかも作らせていただいておりました。
おお、こうなってくると今年1月はどんな案が用意されているのか気になるんですが、
1月はですね、大手まんじゅう専用焙煎コーヒーを使ったコーヒー案を使った、おまんじゅうなので、大手まんじゅう専用焙煎コーヒーのおまんじゅうなので、なんて言っていいか分かんないんですけど、おまんじゅうに合うコーヒーを使ったおまんじゅうっていう感じですかね。
なんかもうゲシュタルト崩壊しそうですね。
はい、
まあでもそういう専用焙煎コーヒーを使った案が包まれているおまんじゅうっていうことなんですね。
そうですね、はい。
じゃあそうなってくると、まんじゅうのお供のドリンクは玄米茶頼んでみようかなとか、それこそ日本酒頼んでみようかなっていう、こう選択肢がね、また広がりそうですね。
そうですね、コーヒー案の時はですね、一応おすすめはカフェラテをおすすめさせていただいております。同じコーヒーを使ってますし、あとそのまたミルクの、味わいが非常にコーヒー案とマッチしますので、そのコーヒー案に関してはちょっとコーヒーよりもカフェラテをおすすめさせてます。
美味しそうですね。そしてメニューを見ていくと、カフェだと通年販売している大手まんじゅうソフト、これはどういう味のソフトクリームなんでしょうか。
はい、大手まんじゅうソフトというのはですね、簡単に言うと大手まんじゅう味のソフトクリームになります。で、大手まんじゅうに使っているあんこと、皮がですね、甘酒から作ってますので、あんこと甘酒の風味の、ソフトクリームですね。
ソフトクリームというと暑い夏のイメージがあるかもしれませんが、私なんかはですね、一年中食べるんですよ。なんなら昨日もソフトクリーム食べたんですけども、食べたくなりますね。しかもカフェのみですよね、通年販売は。
そうですね、通年はカフェのみで販売してます。4月から10月は、お町の工場の方も販売しております。
ぜひ皆さん、期間限定のおまんじゅうもありますし、通年販売されているカフェ限定のソフトクリームもありますので、足を運んでみてください。ということで、大手まんじゅうカフェからは、このカフェを運営していらっしゃいます株式会社大手まんじゅうインベア常務取締役の大岸里美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大手まんじゅうインベアさん、ありがとうなの。
元屋ユナイテッドプレゼンツ、
白樺ベーノのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは、倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。
フォルツァ倉敷エールステーション。
このコーナーは、倉敷市を盛り上げる人や団体に焦点を当て、倉敷を盛り上げる方たちを応援するコーナーです。第1回は、倉敷商店街と5つの商業施設にて形成されていますチーム K6 から野島さんにお越しいただきました。それではどうぞ。
K6 という倉敷に活動している組織があるんですが、その中の一つの団体の倉敷商店街振興連盟の会長をしております野島と申します。
野島さんです、よろしくお願いします。さあ、野島さんといえばですね、この白樺ベーノの番組で以前もご出演いただいたんですけども今回は K6 という団体のメンバーの一人ということなんですが、
はい、
この K6 というのはどういう団体なんでしょうか。
商店街と、地域の事業所5つ、イオン倉敷、それから三井アウトレットの倉敷 それから、有尾倉敷、それからサンストの倉敷、それから倉敷の天満屋さん、その6つで作ってる、団体でございます。
すごいそうそうたるメンバーですけども、こういう商業施設さんとそして商店街さん結束するっていうのはなかなか他の地域ではないんじゃないですか。
ゼロだと思います。大手のスーパーさんとかそういうところがご一緒しているようなところは多分全国的にもないんだと思います。
ではなぜこの倉敷でこういう商業施設と商店街が結束した団体を作ったんですか。
もともとはですね、
はい、
駅の北側に大きな施設ができまして、
はい、
で、まあ、その最初のきっかけは、有尾さんと水野アウトレットさんが北側にできまして、その前にもイオンさんできてたんですが、で、まあ、南側の商業施設、天満屋さん、サンステさん、それから商店街振興連盟、この3つと交流をしようじゃないかと、連携できればいいんじゃないかなということで、商工会議所の中に流通委員会っていうのがあるんですが、そこの中の皆さんメンバーだったんで、それで皆さんとお話をして、いや面白いねっていうことで、仕事ではライバルだけど倉敷を盛り上げるためには一緒になって頑張ってみませんかっていうことで始まったチームですね。
そうですよね、はい、仕事ではやっぱりライバルですよね。
そうなんですよね。
ただ地域のためっていう時にそういう営利目的とか売り上げとかっていうところの垣根を越えて協力して盛り上げようっていうふうに。
そうですね、もう倉敷のそのどうかね、地域をなんとか盛り上げるために6つで、まあ束になれば少しは盛り上がるんじゃないかと、だから、まあ、何か倉敷のためになることができればという、そういう団体で販売促進をするとかいいんじゃなくて、地域を盛り上げるためにはどうしたらいいかっていうメンバーです。
この K6 が活動を始めたのが2015年。
そうです、ちょうど10年になります。
そうですね、はい、今年で10年。
はい、
この10年間活動してきて、その間にはそれこそ真備町がね大きな被害を受けた西日本豪雨などありましたけども、あの豪雨の経験っていうのは何か。
そうですね、だからそれも真備のことも応援しようということで、倉敷芸術科学大学、そこのグラウンドからランタンをあげる、イベントをして、まあ、他の地域の倉敷さんなんかも来てくださったんです。そこで、まあ頑張ってほしいということで、あのランタンを空にあげて、まあ、あの寄付を集めたものを市の方にお届けするようなこともさせていただきました。
またあの豪雨の経験がよりこう K6 の結束を強めたっていうのも。
そうですよね、やっぱりその時商業関係もやっぱり賃貸しましたんで、うん、やっぱりみんなで商業関係からも倉敷のマグを応援できるんじゃないかと、そういうところからやっぱり皆さん話し合いができまして、そういうイベントができたということはとても価値のあることだと思います。
もう本当にあの地域愛にあふれたメンバーなんですね。
そうなんですよ、まあ、本当に僕は勝手に言ってるんですけど、連合艦隊って言ってみんなで集まって、倉敷をどんどんこう強くしていくと、
はい、
まあ、底上げをできるんじゃないかと、それはもう、うん、まあ、もちろんあの皆さんにたくさん来てもらうことも大切なので、そういう街づくりができればよりその商業関係も豊かになりますし、文化的にも高くなってくるんじゃないかなと思ってます。
倉敷でこう連携することによって他の地域とは本当ない魅力強みっていうのが生まれてきますもんね。
そうなんですよね、特にこう大きな、ね、商業施設さんが一緒になってやってくださるということは、これからもどんどんそういう力が発揮できるんじゃないかなと思ってます。
あの野島さんは倉敷商店街振興連盟の会長さんですから、
はい、
商店街にとってもやっぱりこの K6 のつながりっていうのは。
そうですよね、やっぱりあの回遊性が高まるっていう、まあ、あの商店街にとってはそういう魅力もありますし、やっぱり皆さんイベントを一緒にするということで仲間意識も上がりますし、それでいろいろお互いが持ってるインフラを使いながら、うちの宣伝も、商店街のことを他の地域の有尾さんでもアウトレットさんでも天満さんでもサンセさんでもイオンさんでもちゃんとネットに上げてくださったりとかしますので、
はい、
うちもあの変だけど他でイベントのものがあればホームページに上げたりするようなこともしておりますので、そういうお互いを SNS そういうものを使えば どういうことやってるかよく分かるようになってます。
これすごいですよね。
ああ、
で他の商業施設のイベントが他の商業施設のホームページに載っているっていう、
まあ、直接は載らなくてもはい、K6 のホームページをそのまま見れますので、そっからね、はい、それを見ればすぐ分かるようになってます。
K6 ホームページとあと Facebook もね、
はい、
ページがありますから、はい、こちらで情報を、はい、リスナーさんは入手することができるということですね。はい、では具体的に今までどんなイベントをしてきたのか伺いたいんですけども、
初回はやっぱりね、あれです、皆さんの知らない倉敷の魅力というかやってることが、はい、ま、見えるようにしようということで、第1回目はね、院内学級っていうことをテーマにして、
はい、
病気で長期入院されてるお子さんを学校に通わないんだけど、病院の中に学校があるんですよ。皆さんあんまり知らないんで、
はい、
それを、ま、応援、ま、皆さんに、知らしめるためにまずやってみましょうかっていうことで、川崎医大と中央病院になるんですが、
はい、
でその時に何がやっぱり必要なのかというと、やっぱり最近のことなので、お病気で体力もないので、パッドで勉強したいと、
はい、
いうことで、川崎とそれから、中央病院さんにパッドを送って、まあ、そのパッドだけではダメなんで学習用のソフトも一緒につけて、
はい、
最初は企画で、まず地域のそういう皆さん知らないところにその我々の力で皆さん知っていただく、うんうん、
はい、
そういうことをまずやりましょうということで、いろいろその子どもさん関係のことを最初やりましたよね。からいろいろ事情で学校のクラブ活動の道具とか、そういうのがなかなかクラブ活動したいんだけどない、そういうものに対してクラブ活動の、まあ、グローブだとかバットだとか柔道着だとか剣道の竹刀だとか、そういうものをプレゼントするという、そういうどっちかというとそっちのどっかな、
地域支援ですね。
そうです、地域支援、それから、まあ、お子様だとか若いご夫婦に対して、地域で何かできないかなというのが最初で、その後もっと暮らしのことを知ってほしいということで今年で3回やりましたけど、
謎解き
のイベント、はい、そういう中に、まあ、防災だとか暮らしの大原さんとこのどういうことされたというのが分かるような形でクイズを作っていただいたりして、それを回遊して6つの施設を回っていただいて、それを解いていっていただくっていうようなイベントもさせていただいておりました。
このたぬき探偵ジェリーと、そして我らが白壁へのがコラボした周遊型のイベント謎解きゲームを、
はい、
夏休みとかそれぐらいのタイミングですよね。
そうですね、やっぱり家族でみんな動いていただくためには夏休みの間が一番効果があるんじゃないかということで、皆さんにこういろいろ知っていただくのにはちょうどいい機会じゃないかなということで、ね、家族で話もしていただけるし、
はい、
いいんじゃないかなということで夏休みの間に企画させていただきました。
こういった倉敷の魅力を改めて皆さんに知っていただくイベントをやったり、部活動やそして病院内で勉強する子どもたちへの支援を行ってきたということなんですが、実際こういう活動を行ってきて野島さん的にはどういう感想を抱きますか？
ちょっと力足らずでね、なかなかその外に伝わってるのかなっていうことはあるんですが、まあ徐々にやっぱり浸透していけばいいんじゃないかなと。もうすぐに皆さんそれを分かっていただけるのはなかなか難しいと思うので、やっぱり少しずつ年を重ねていって、少しずつでも皆さんに分かっていただければいいようなことができればいいなと思ってます。
はい、まさにね、このラジオを聞いて初めて K6 をしたという方もいるかもしれませんからね。
そうですね、
これからぜひね、この活動をね、皆さんどんどん知ってもらって、
そうです、
イベントにも参加してもらいたいですね。
は
い、
たくさんの人にねやっぱ参加していただければ、それだけたくさんの人が知っていただけるので、ぜひ皆さん参加していただければいいなと思っております。
はい、ではですね、まだまだこの K6 の魅力伺っていきたいところなんですが、そろそろお時間ということで、リクエスト曲をここで1曲伺ってもよろしいでしょうか？
はい、昔僕が初めて買ったレコードなんですけど、
はい、
森山良子さんのこの広い世界いっぱいってい
う
曲をリクエストしたいと思います。
はい、ではこちらの曲、この広い野原いっぱいですね。はい、
よろしくお願いします。
思いがね詰まっている曲ということで、この曲後ほどかけさせていただきます。ということで今回は 倉敷を盛り上げるために5つの商業施設そして商店街が一緒になって活動しています。 K6 から倉敷商店街振興連盟会長の野島正弘さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしく。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ新たなサービス新たな事業を次々と創造し常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元屋ユナイテッド。
倉敷を盛り上げるために結成されたチームとっても素敵なの。
敵対関係ではなく協力関係、全国的にも珍しいチームが倉敷にあることは誇らしいですよね。さあ、お送りしてきました白壁のもっと倉敷知りたいの、次回の放送は1月18日土曜日の午前10時30分からを予定しています。この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。